大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週と来週は、先週もお約束した通りソニーロリンズの追悼をしたいと思います。ソニーロリンズ5月の26日に、ニューヨークでなのかな、亡くなりました。95歳でした。もうジャズのサックスの大巨人、テナーサックスの大巨人です。文字通り体も大きい人でしたけども、18歳の時にレコーディングデビューしてるのかな、1949年くらいだと思いますけども、それから引退する7、8年前なのかな、10年くらい前なのかな、までずっと現役で、テナーサックスを吹き続けました。多分他の番組でもいろいろソニーロリンズの追悼とか記事とかいっぱいこれから出てくると思います。僕も NHK でやってるジャズトナイトで、2019年にやったソニーロリンズの特集、2時間の特集、ジャズジャイアンツの特集を、先々週ね、再放送したばかりなんですけども、 NHK の方でももう一回、ちょうど今ソニーロリンズの、本が出たところなので、分厚い本が、ソニーロリンズのなんていうのかな、ヒストリーがずっと書かれた本が出たばかりなんで、その本900ページもあるんですけどね、その本を読み込みながら、2、3ヶ月以内には、大特集やりたいと思うんですけども、このジャムジャムラジオの方ではそういった公式な特集じゃなくて、もう本当に極めて個人的な、私にとっての超個人的ソニーロリンズということで、特集したいと思います。それで最初に書けるのは、これまず普通は追悼ということで書けるようなアルバムじゃないというか、追悼別にしてもソニーロリンズを代表するアルバムっていうことではまずかからないですし、なんかのソニーロリンズ特集でも絶対かかんないと思うけど、実は俺3本4本かな5本かなの指に入るくらいすごい好きなアルバムで、きっとこれはどこの追悼でも書けないと思うので、今日はね、主にこのアルバム Don't Ask から行きたいと思います。しかもね、俺この Don't Ask の A 面じゃなくて B 面が大好きなの。 B 面の1曲目、2曲目と4曲目が好きで、3曲目はねいつも飛ばして聞いてたんで、今回もちょっと聞いてみたけど、書けようかどうしようか思ったけど、俺の体の中に入ってない曲だったのでやめて、B 面の Don't Ask の B 面の1曲目、2曲目、4曲目を、かけたいと思います。ということで、まずはアルバム Don't Ask B 面の1曲目、スタンダードナンバーで My Ideal、これソニーロリンズのテナーサックスとラリーコリエルのアコースティックギターの、デュオの演奏になります。だいぶ私が聞き込んでしまったアナログ版なんでプチプチ言いますけど、どうかご勘弁ください。ソニーロリンズとラリーコリエルのデュオで My Ideal。ソニーロリンズの追悼、ジャムジャムラジオでの追悼1曲目は、ほとんど名盤と言われることもない、誰からも見向きもされなかったソニーロリンズ1979年のアルバム Don't Ask、 尋ねるなでもいきなり言ってますけどね、Don't Ask というアルバムの、B 面の1曲目 My Ideal から聞いてもらいました。ソニーロリンズのテナーサックスとラリーコリエルのアコースティックギターなんですけど、なんとも言えない変わったギター弾きますよね、ラリーコリエルね。俺ね、これこの次の曲が、2曲目がそれこそアルバムタイトルの Don't Ask なんですけども、これをもう学生時代、大学時代だね、何度聞いたことか。ということで2曲目の Don't Ask も行きましょう。ソニーロリンズのテナーサックス、ラリーコレールのギターはそのまんまで、アコースティックピアノでマーク・ソースキン、それからエレクトリックベースで、ジェローム・ハリス、ドラムスがアル・フォスター、そしてコンガ・パーカッションでビル・サマーズが入ってます。懐かしいな、ソニーロリンズ1979年のアルバムで Don't Ask からタイトル曲の Don't Ask を聴いてもらいました。もう何度も言うけども、ソニーロリンズの追悼でまず絶対かかんないアルバムっていうか、みんな出てたことも忘れてるようなアルバムだと思いますけども、ラリー・コリエルがすごい変なギター弾いてるしね、だけどなんかすごい好きなんだよね俺このアルバム。ソニーロリンズ、もちろんビレッジヴァンガードとかブリッジとか大好きだよ。それからなんだ他に好きなのいっぱいある。でもビレッジヴァンガードとブリッジがとにかく大好き。それからネクストアルバムも好きだし、スタンダーズってアルバムも大好きだし、あとはね、あれだ、 あのブリッジの後に録音された、あれです、Don't Stop the Carnival も大好き、ジムホールがいた時代のすごい好きなんですけど、でもね50年代のロリンズはやっぱものすごいんだよね。あのビレッジヴァンガードだけじゃないけども、特に俺はエルヴィン・ジョーンズが叩いてるビレッジヴァンガードのライブ3枚出てるかな、今もうまとめて1枚ボックスセットみたいになってるのかな、それがもう本当に大好きなんですけども、でも、ソニーロリンズ追悼特集はまずドントアスクから始めたいってあえて思っちゃいました。そのくらいねこれ実は思い入れがあるアルバムで、あの俺ね最初に好きになったのはブリッジなんです。橋っていう1961年かなのアルバムなんだけども、東京に出た1979年にこのアルバムをたまたま買って、でアパートですごいよく聴いたの。まだあんまりレコードもいっぱい持ってなかったから、持ってるレコードを繰り返し聴くじゃない。それでこれ A 面はそんなに好きでもなかったのかな、で B 面の1曲目2曲目のところがすごい好きで、3曲目がちょっと僕的にはテンション落ちるんで飛ばして4曲目いつも聴いてたかな。でいつもね俺のとこに、もう忘れもしない林くんっていうテナーサックス吹く友達が来てて、もう2人で一緒にこれ聴きながら、ソニーロリンズいいってもう泣くようにして聞きながら、それでラリー・コレイのギターが出てくると俺はこのギター好きとか変なギターだよとかいろいろ議論になったりしてね、あのそんなような風にして聞いた思い出も込みで、もう1979年から80年のあの汚いボロボロのアパートを思い出すんだよね。本当に僕のただ個人的なあの思い出だけどね。ドントアスクは今かけた曲はソニーロリンズのオリジナル曲ですけど、もう一曲、その B 面のラストに入っている And Then My Love I Found You っていう、ソニーロリンズのオリジナル曲も聴いてみましょうか。大友義秀のジャムジャムラジオ、今日はソニーロリンズ追悼の第1弾ということで、まず他の、ソニーロリンズ追悪ではもうかけてもいい、 100% かかることがないと思います。 Don't Ask という1979年のほとんど注目されなかったけど俺は大好きな、しかもこれの B 面の、4曲中3曲だけが大好きなんですけども、俺の大好きな、アルバムをかけまくりました。 A 面の方はね実はねあんまり聞いてないのかな、今回聞いてももちろん聞いた記憶はあるんだけどそこまでグッとこないんだけど、 B 面の今の3曲はもう音楽的にいいのか悪いのかなんか関係なく私にとっては照れくさいし恥ずかしいけど青春です。もう大好きソニーロリンズ、でもこれだけじゃないんだよ、本当にソニーロリンズ俺どれもすごい好きなんだけども、今日のラストは最初に聞いたのがさっきブリッジってアルバムだったけど、それは来週かけますね。 でもねかなり初期に高校時代に聞いたアルバムで、すごい大好きなのがネクストアルバムってアルバムがあって、これもねそんなに有名なアルバムじゃないと思う。それのね B 面がすごい好きなんだよね。あの1972年に出てるから僕が高校の時聞いたの多分1976年とか7年だと思うので、出てから少し経っちゃったアルバムだと思うんだけども、手元にあるアルバムがボロッボロでジャケットもほぼあの割れかけてるというか剥がれちゃってんの、こうピラッとレコード入れるところがもうなんていうのかな、あの袋になってなくて開いちゃってて盤面も傷だらけで、今聞いたらばもうピアノソロのとこで張り飛びするんで、そこはもうあの多分フェードアウトになるから大丈夫だと思うんだけど、あこれもう一回アルバムか CD 買い直さないとっていうくらい聞き込んだアルバムです。って言ってもこれもねやっぱり B 面なんだよね。 B 面の、ザイブレアカリプソっていう曲と、それから B 面のラストに入っているスカイラークがすごい大好きで、今日はねこのエブリアカリプソ、俺が持ってるレコード傷だらけで途中で張り飛びしちゃうので、あの多分番組がちょうど終わるのでそこまで行かずにフェードアウトできるんですけども、これを聞きたいと思います。ソニーロリンズ追悼特集今日の、第1日目のラストは、ザ・エブリウェア・カリプソ1972年のネクストアルバムという中に入っている曲で、メンバーソニーロリンズのテナーサックス、作曲もこれソニーロリンズですね。それからピアノが、ジョージ・ケイブルス、ベースがボブ・クランショー、そしてドラムスが、 これはジャック・ディジョネットじゃないのか、この曲は。この曲はね、デビッド・リー、そして、パーカッションでアーサー・ジェンキンスが入ってます、という編成で1972年の録音になります。今日の、ジャムジャムラジオはソニー・ロリンズの追悼特集の第一夜ということで、ラストはエブリウェア・カリプソを途中までになっちゃうけどもね、聞きながらお別れしたいと思います。ちなみに出だしフェードインするみたいに聞こえるけど、これオリジナルがそうなってます。ポッドキャスト版でもソニーロリンズをにまつわる私の若い頃の話をしたいと思います。来週もまたソニーロリンズの特集です。ということで、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、ソニーロリンズ追悼特集の第一弾ですけども、NHK のジャズトナイトはやっぱり僕の個人の番組っていうよりは、NHK のプロデューサー、ディレクター、それからスタッフのみんなと意見出し合いながら作ってる番組で、僕が個人的に好きなものはもちろんかけられるんだけど、でも、そういう個人の話をするんじゃなくて、なるべくジャズを紹介する、しかもなるべく初心者にね紹介する、知らない人にも分かりやすく紹介するっていうのを僕なりに課して使命としてるので、だからこんな風なジャムジャムラジオみたいな選曲はできないんですけど、ジャムジャムラジオはもう完全に、私が好きなもの、あるいは石橋さんが好きなものという感じで、出た人が好きなのをかけていいという番組で、それにまつわる話もアルバムの正確なデータとかじゃなくて、それにまつわる個人的な話をしていいという番組なので、もう今日来週、もしかしたら再来週もかな、ソニーロリンズの本当に個人的な、僕にとっての個人的なソニーロリンズということで、あんまり追悼ではかからなそうなものをメインにかけていこうかなと思ってます。だから来週もちょっとこのね、エビウェアカリプソの続き、やっぱりこれフルでかけたいから、来週はまずこれフルでかけようかな。とはいえピアノのところが張り飛びしちゃってるから、そこうまくカットして、カットというかうまくカットしてつなげてかけようかな。変えよな、もう一枚くらい。俺ね、このネクストアルバム、ソニーロリンズのエブリウェアカリスポスを好きすぎて2枚持ってたので、多分張り飛びしちゃったからもう一枚買ったんだったと思うんだよね、今思うと。だけどそのことすっかり忘れてて、2枚持ってたもんだから、なんかのイベントの時にやっぱこの曲好きでかけてて、でピーター・バラカンさんも一緒にいたので、バラカンさんもお互いにレコード掛け合ったんだけど、バラカンさんがこのソニー・ロリンズすごいいいねって言うんで、あ、俺2枚持ってるからあげちゃおうと思って、バラカンさんに1枚あげたの。あ、そんなに気に入ってくれるならこれバラカンさんにあげますって。かなりそれも聞き込んだボロボロの方だったんだけど、その時に張り飛びしてた、1枚は張り飛びしてたってことすっかり忘れてたんだよね。で、今日久々に、今日っていうかついに数日前か、ロリンズが亡くなった時に久々に聞いたら、ピアノのとこで張り飛びしてんで、あ、いけね、そうだったと思ってちょっと思い出した。でね、このソニーロリンズのネクストアルバムのこの張り飛びしてるやつは、おそらくなんだけど、俺の記憶に間違いなければ仮パクしたんだよね。誰から仮パクしたかっていうと、大森くんっていう俺の高校のジャズ研の先輩がいて、まあ俺に、ジャズを教えてくれた、恩人でもあるんだけど、僕が高校1年生でジャズ研に入った時に高校3年生だった先輩で、当時はテナーサックス吹いてたかな、今アルトサックス吹いてるけどね、プロジェクト徳島の時とかにね、何十年かを経て一緒にまたいろいろやったりとか、あと今は飯舘村で、いろんなことをの、ね、村役場に勤めていろんなことやってて、大森さんの主催するイベントに僕が出たりとかっていう関係がずっと続いてんだけど、そのね、大森さんに高校の時か大学になってからかちょっと覚えてないけども、もうこのアルバムがあまりにも好きすぎて、借りて返さずに、っていうか、もう大森くんのものであることすら忘れ、もう聞き込みすぎてジャケもボロボロになり、ひどいね、っていう感じで、あ、今気づいた、俺これ外国版かと思ったら日本版なんだな。ライナーとか当時全く読まなかったから、今ジャケの中の方にくちゃくちゃになったライナーが出てきたのを見てびっくりした。うわ、そうか、そうなんだね、小山清さんがライナー書いてるんだ。あ、 しかも、アルバムのセッションのことが書いてある。演奏はまずカリプソから始まった。今かけた曲だね。ソニーの性格をよく飲み込んでいるキープニュース。これプロデューサーのオリン・キープニュースだね。1日幅のテープを休めることなく回し続ける方法を取った。案の定ソニーはプロデューサーの指示を受けることもなく、またプレイバックなど聞こうともせず、連続的にカリプソを4回演奏した。その間ソニーが、ドラマのジャック・ディジュネットに対してエンディングのシンバルのヒットの仕方について細かな指示を与えたり、オープニングのメロディを断片的に吹奏してみたり、時に口笛を吹いたりしているのがモニタースピーカーから聞こえてくる。それから4時間ほど経って予定の曲は一通り録音が済んだって書いてあるけど、だとするとアルバムのジャケットにはジャック・ディジネットが叩いたことになってないけど、ジャック・ディジネットが叩いたのかな。ちょっと俺わかんないけど、それともジャック・ディジネットじゃないドラマーに変わったのか、それはわからないね。そしてその休憩の後にソニーがアップルジュースで喉の渇きを癒し、みんながコーヒーを飲みながらプレイバックを視聴した。キープニュースも私もセッションが後半に入るに従ってグルービーになりだしたのを知っていた。特にスタンダードのポインシアナでソニーがソプラノサックスを突然吹き出した時は、コントロールブースにいる全員が一斉にそのサウンドのブリリアントな響きに、驚愕したものだって書いてる。あ、こんなライナーノート俺ちゃんと読んでなかったな。そうか。あ、これちゃんと後で読もう。すごいね、小山さんはこの録音の現場にいたんだね。でもこれによるとカリプソだけで4曲撮ってるってことは未発表テイクがあるってことだよね。録音が残ってたらね、聞きたい、すごい聞きたい。で、誰に言えばいいの？こういうの再発してくれる人、誰か復刻して。俺もうこのカリプソ、ソニーロリンズのカリプソだけ聞いてたいくらい好きなんだよね。うわ、初めて知った。ちょっと待って、じゃあもう一個のドントアスクもこれ日本版ライナー入ってる？ないな、これは。あ、これは日本版じゃないね。マイルストーンのアメリカ版だね。全然気にしないで、きっと安いの買ってたんだよね。で、この大森くんから借りパクしたのは本当だ、ビクターミュージックインダストリアルって書いてあって、マイルストーンレーベルだけど日本のビクターから出て値段が1950円になってるから、大森くんがおそらくこのアルバム出た少し後くらい、中学か高校の時に買ったものを俺が借りパクして今も持ってるんだな。でも何年経つの？それから借りパクしたのが1977年、まあだとしたら、49年時効だよね。回好きゼロ。49年前なんだ。これ初めて聞いたの。77年だったらそうだよね。もし76年だったら50年前。ってことは、ソニーロリンズが95歳で亡くなったってことは、その頃ソニーロリンズは45歳だったんだね。俺大ベテランだなって思ってたけど、その高校生の頃はね。だけど今考えると若いよね。だけどそのソニー・ロリンズと一緒にやっていた、例えばチャーリー・パーカーとか、みんな死んじゃってるからね。ロリンズよりは年上ではあるけどもね。だから早死にだったのかな。わあ、ちゃんとライナー読まなきゃね。しかも小山さんが書いてるならなおさら読まなきゃだね。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオソニー・ロリンズ特集の第1弾は、私の大好きな Don't Ask と、それからネクストアルバムの冒頭だけ聞いてもらいました。次週は、どうしようかな。やっぱりエブリウェアカリプソ全編かけたいよね。ちょっとピアノの張り飛びするとこだけうまく編集してカットして、ソニーロリンズの演奏はまあなるべく全編聴けるように、次週は今日最後になっちゃったエブリウェアカリプソを、全編かけながら、始めたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオソニーロリンズ追悼特集、また来週。